ました。アドベントの第1週を迎えておりますね。アドベントというのは あまり日本ではですね聞き慣れない言葉だと思いますけれども、到来、来ることという、ね、意味があります。ずっと旧約の時代に待ち望まれていたメシア、キリストが到来した。そしてまたイエス・キリストはやがてもう一度来ると再臨の予告をしておられますけれども、その2つの到来を意味する言葉がアドベントですね。ですから私たちを愛して2000年前にこの地上にまさに来てくださった、下ってきてくださったイエス・キリストの降誕をお祝いするクリスマスを待ち望みつつ、けれども何よりもやがて再び来られる再臨のイエス様を待ち望む、その思いをいつもその思いで私たちはいっぱいに満たされて歩むはずなんですけども、特にこの時期ですね、そのことを思いながら過ごしましょうというのがこのアドベントの意義であります。で、第一週の礼拝でですね、ずっとマルコの福音書を連続して見てきましたけれども、今日はその前回の続きになるわけですが、けれどもこのアドベントにまさにふさわしい箇所だと、そんなふうに思わされています。ではご一緒に見ていきましょう。24節ですね。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。で、細かいようですが、イエスは、そこからどこそこへ行かれたということで、情報としては十分なわけですよね。だからわざわざ、立ち上がり行かれたというふうに書かれている。これはですね、この聖書というのは時々申しますけども、前後関係、前後の文脈の中でその意味を特定していくことが大切ですけれども、この場合もですね、この前の箇所をちょっと思い出していただきたいと思うんですけれども、この洗っていない手でパンを食べる、そういうイエスの弟子たちを見て、どうしてあなたの弟子たちは昔からの大切な言い伝えを守らないんですか、立法違反じゃないですかと、このイチャモンをつけた、その立法学者やパリサイ人たちに対して、いやいや、あなた方こそ偽善者じゃないかと切り込んでいかれた、本当に神様の恵みをこの無駄にする、表面的にはルールを守っているようで、その心がこの神様から遠く離れてしまっている、そういうユダヤ人の指導者たちに対して、それではダメだということをですね、ズバッとおっしゃった、そういう箇所がこの前にありましたですね。そしてその続きとしてここがあるわけです。ですから立ち上がり行かれたというのは、そのユダヤ教の指導者たち、神様からの豊かな祝福を先民イスラエルとしてたっぷりいただいているにもかかわらず、それに背を向けている人たちにひとまず背を向けて異邦人の地に向かって行こうとする、そういう一つのターニングポイント、分岐点を表す、そういう一句一節なわけですね。さて、どこに行くのか。それはツロの地方ですね。でツロというのは、それこそ今この大変な状態になっているイスラエルの南西部のですね、ガザ地区で、そこからその海沿いにずっと北の方に上がっていきますと、このツロというところがあります。で北イスラエルよりもさらに北側のですね、異邦人の地、それがツロになるわけですけれども、でそこに、行かれるということですね。でその、それまで異邦人をずっと差別し見下げてきたユダヤ人の指導者たちに対して、この立ち上がってツロに行くという、そのこと自体がもう彼らに対するメッセージなわけです。で、その24節の続きを見ましょう。次お願いします。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。で、先ほどその文脈ということを申しましたけども、弟子たちもですね、今一つピンと来ていなかった。で、あなた方もそんなに、この、ピンと来てないのかというふうに、この、イエス様がですね、お叱りになったところもありましたでしょ。次お願いします。 少し戻りますけれども、17節、イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、分からないのですか。その後のことです。つまり神様からの尽きない恵みというのは、心を閉ざして拒んでいる人たちには分からないけれども、たとえ異邦人であったとしても渇きを持って期待する人々に対しては開かれているんですよということをこれから表そうとされる、そういう箇所になるわけです。で、つまりその弟子たちに、あなた方が今一つピンときてないけれども、実は恵みってそういうふうに開かれているんだよということを教えようとしておられる、弟子たちに教育をしようとしておられる、そういう中でこの弟子たちを連れて通路に行かれたという場面ですね。で、早速その渇きを持って尽きない恵みに期待を持ってこの来る人が登場します。次お願いします。25節ですね。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。こういう悲惨な状況にあるその女の人がですね、すぐにイエスのところに来た。で、26節を見ましょう。彼女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願った。このシリア・フェニキアというのもツロと同じ地域、異邦人のですね地域になりますけれども、それに対してですね、イエスは分かっていたよ、あなたの娘のために、あなたのために私はこうしてここに来たんだよ、あなたの娘のところに行こう、ね、そうおっしゃるとですね、その流れとしてはなるほどとこう来るわけですけれども、いや、意外な言葉がイエスのお口から出てくるわけですよ。次お願いします。するとイエスは言われたと。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まあ、子供たちがお腹を空かしてですねパンを食べたいと思っているのに、それを取り上げてですね子犬にやる、それは確かに良くないことですよね。で、これ何を言ってるかというと、この場合この子供たちというのはこの犬と対照的な存在、つまりイスラエルの民のことですよ。まず先民イスラエルに私は使わされている。で、そのこのイスラエルの民、ユダヤ人たちに対して与えられている天からのパンを取り上げて、で、犬にやるというのは良くない。で、犬というのはユダヤ人たちが異邦人の人たちのことを侮辱して見下げて差別して言っていた、そういう言葉ですよ。それイエス様がおっしゃってるんですね。まあ、日本語でもですね、犬畜生っていう言葉がありますね。道徳的にこの外れているとんでもない人のことを犬畜生めっていうふうに言ったりしますけれども、この場合は、犬っていうその異邦人に対する侮辱の響きを弟子たちは感じたと思います。そうしますと、イエスも偏った民族主義、差別意識にやっぱりとらわれていたのか、残念だなというふうに思うか分かりません。そうなるとですね、わざわざこの立ち上がって方向転換をして異邦人のところに来た、そして弟子たちに尽きない恵みは異邦人にも開かれているということを教えようとしておられるという、そのイエスの思いからはですね、どうもピタッときません。つまりこの言葉にもこのイエスの弟子たちに対する教育の意味が込められていたはずですね。つまり異邦人の地であっても、隠そうとしていても、ね、たとえイエスが一旦は隠れていても、もう隠れていることができないほど渇きはある。そしてその死体求める異邦人の人たちに主の恵みは開かれていくのだ、そのことを見てほしいと願っておられる。まさにそのように彼女は食い下がっていきます。次お願いします。 一見この冷たいこの言葉に対して彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。胃の呼ばわりされて、これまでも散々そんな風に、言われてきたかわからない、イエスよあなたまでってことでカチンときてですね、心を閉ざす、あるいはどうせ私たち違法人なんてそうですよと卑屈になるのでもなくって、主よ食卓の下の子供、子犬でも子供たちのパンくずはいただきますって答えた。つまり尽きない恵みをあなたは持ってらっしゃいますよね。そんな言葉でこの表面的に隠そうとなさったって私は知ってますよ、その奥にあるその恵みを、ということで、そうですよ、でも子犬だってパンくずはいただきますでしょって食い下がっていった。でイエスは次をお願いします。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。でその瞬間出て行った。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた、とこういうわけであります。この印象深い出来事から今朝3つのことをですね、教えられましたのでご一緒したいと思っています。で1つ目のこと、尽きない恵みへの期待であります。でそもそもですね、なぜ異邦人なのにこの女の人がイエスのことを知っていて、すぐにイエスのところに駆けつけてひれ伏したんでしょうか、ね。イエスの噂がこの地方にもだーっと広がっていた。イエスが教えたこと、イエスが癒されたさまざまな病、そして彼女の娘のように悪霊につかれている人がイエスによって解放された、そういったニュースで、けれどもですね、おそらく何よりも強烈なインパクトを持って多くの人々に噂として広がっていたこと、それは以前に触れましたあの4つの福音書全部に出ているという唯一の奇跡、5つのパンと2匹の魚だけで、男だけで5000人、おそらく2万人以上の群衆がお腹いっぱいになったというあの出来事でしょう。それはまさに尽きない恵みがあふれる驚くべき奇跡の技でした。考えてみますとですね、イエスのところに来たその女の人のお願いした言葉自体はですね、記録されてはいないんですよね。ちょっと見ていただきましょう。26節、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。その時にどういう言葉でお願いしますって言ったのかっていうことまでは書かれてないんですよね。で、それに対してイエスがおっしゃったのが次です。27節、するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりませんと、こうお腹の話、お腹いっぱいになるっていう話で、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないと、パンでお腹が満たされるっていう話をイエス様は彼女に対して、彼女の願いの言葉に対しておっしゃってるんですよね。ということはおそらく書かれてはいませんけれども、その願った女の言葉の中には、イエスよ、あなたは5つのパン、2匹の魚で、たくさんの人たちをお腹いっぱいになさった、そういう方ですよね。私は聞いてますよ。だからどうか、そのパンを私たちにもください。憐れんでください。と言ったのではないでしょうか。それに対してイエスが答えたのがこの言葉と考えると、自然な流れになりますよね。たった5つのパン、でも2万人以上の群衆がお腹いっぱいになる。もうおそらくここにおられる方々のほとんどはこの話をこれまで何度か、あるいは何度も読んだり聞いたりしてこられたと思います。しかし改めて考えてみると、実に不思議なことですよ。そしてありえないことなのに実際に起こったからこそ、4つの福音書にそれぞれ記録され、そしてこの異邦人の地の女にも 含めてですね、多くの人々にその話が広がっていっていた。でそういうイエスの力ですから、表面的には冷たく突き放したように聞こえたイエスの言葉にも、その向こうに尽きない恵みがあるということを、その5つのパンと2匹の魚の奇跡のことを聞いていた彼女だから期待したわけですね。そしてその期待はこの言葉に現れています。それは子犬、ね、子犬に投げてやるのは良くないことですってイエスがおっしゃった。で、犬っていうのは先ほどのようにね、この侮辱の言葉って言いました。だから子犬っていう言葉には愛玩犬っていう意味もあるんですね。皆さんの中にも犬が、ごめんなさい、犬を飼ってらっしゃるっていう方がね、きっとおられると思います。私がいつもこう猫の話ばっかりするので、ちょっと遠慮なさってですね、ごめんなさい。犬飼ってらっしゃる、私も犬も大好きです。昨日もですね、プードルっていうんでしょうかね、この小さなもしゃもしゃもしゃっとした髪のね、ワンちゃんを連れている方がおられて、もう本当に可愛らしいな、もうトコトコトコトコってこうね、なんかぬいぐるみが歩いてるような、もう胸がこうキュッとするような可愛らしいワンちゃんがいるじゃないですか。でその子犬っていう時に、そういうワンちゃんのその意味合いもそこにはあるわけですよ、ね、でそこを、汲み取ったわけです、この女は、ね、つまりイエスはその言葉でもって、私の娘を、私を憐れんでいてくださる子犬のようだって言ってくれてるんだっていうふうに捉えて、その恵みを引き出すようにして、こういったわけですね。ですから主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますって答えた。改めてですね、私自身がこれまでの1年振り返って、その尽きない恵みをどれだけ期待してきただろうかな。呼んではいる、聞いてはいる、語ってもいる、でも主はもっともっと私が期待をして、その尽きない恵みをこの求めて得るようにと待ち構えてくださっている、あふれんばかりの恵みを持って、そのことをですね、この箇所としてもう一遍思わされたわけです。皆さんいかがでしょうか、ね、第2番目のポイントに移りましょう。それは時を超えて尽きない恵みということです。時を超えて尽きない恵みで、先ほど見たように彼女はシリア・フェニキアの人ですよね。でこの地方で起こった有名な旧約聖書の出来事、皆さんのほとんどの方々は、あれかというふうに思われる有名な出来事があるんです。でそれ見ていきましょう。列王記の第一の箇所なんですけれども、すると彼に次のような主の言葉があった。彼というのは実はエリアです。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。このシドンのサレファテというのは、鶴から20キロほど北に行った、まあ、同じ地方ですよね。で、見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。次お願いします。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。続いて彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2、3本の薪を集め帰っていって、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。もう最後の、この地上の最後のパンを焼いて食べて、もうあとは飢え死にするしかないというギリギリの悲惨な状況の、女性で、次お願いします。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後で あなたとあなたの子供のために作りなさいと言った。これは尽きない恵みがあるということを知っている、体験しているものでしか絶対に言えない言葉ですよ。で、次お願いします。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない、ね、で、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたとありますよ。そして次です。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。で、この同じ地域で時を超えて、やはり女とその子供に神様は届いていかれるんですよ。すなわち、もう神様からのご介入がなければ死ぬしかない母娘、母子、そして神様のご介入がなければ悪霊に解放されることなく苦しみ続けるしかないその娘に、同じ場所で時を超えて届かれた。ということは、同じように尽きない恵みは、人間の理解をはるかに超えた神様だけが与えることのできる尽きない恵みは、現代の私たちも含めて全ての人々に実は注がれているのだっていうことですよ。それにしてもパンくず、ね、で思い出していただきたいんですが、イエスが5つのパンと2匹の上で2万人以上の人々をお腹いっぱいにしたという、その時 の、 あの結末の言葉ですね。次お願いします。マルコの6章の43節ですけども、そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の残りも集めた、あります、ね、パン切れ、つまり、残りくずですよね。それを12のカゴいっぱいに集めた。残ったパン切れだけでもそんなにあったということです。しかももう一歩言うならば、その何の変哲もない一人の少年が持っていた5つのパンと2匹の魚でも、それがイエスの手にあって、父なる神様の祝福を得て、どんどんどんどん増え広がっていって人々を満たしたということは、天からの命のパンが人々の、実際的な、また霊的なその渇きを十二分に満たすということを象徴的に表してもいた、そういうことでした。で、イエスはこの子供たちのパンを取って子犬にやるのはよろしくないと。でも、そうです、パンくずをならばいただきますよね、子犬も。で、その女はなお迫ってきましたよね。で、そのパンくずはパンくずでもどうでしょうか。私昔忘れもしません、3匹の子豚っていうですね、パン屋さんが、以前いたところにありましてね。で、そこのいいところは、パン切れをですね、このパンの耳っていうんですか、それをこの食パンのとかね、いろんなパンのこの端々を大きな袋に詰めて、レジの横にポンと置いてるんですよ。で、それもらえるんです、ただで、ね、で、この通りかかると そのお店 このレジの横のところに、まあ、見えるところにこう置いていらっしゃるんですよね。で、まあ、それを必要とされない方々もあるんですけど、私は必要としたわけですね。それで通って、あ、今日はないなと思ったらそのまま素通りしますけども、あるなと思ったら、あったと思ってですね、 1,2 回はこれいただいてもいいですかっていただいたこともあって、でもさすがに私もですね、何度もただでそれだけをもらうというのは気が引けるので、100円のベビー&ドーナツを買ってですね、でそっとこれいいですかって言って、こうそれももらってですね、帰ってました。まあ、やがてそのパン屋さん潰れちゃってですね、なんか私のせいかなって、そんなことないと思うんですけども、申し上げたいことは、パンの耳ですけども、やっぱりパン屋さんが焼きたてのものをそこに置いてるっていうのはね、もうパンの耳なんですけども、本当に美味しいんですよ。ね、で、パンくずはパンくずでも、 イエスの与えたパンのくずですよ、ね、ですからかけがえのないこの神の一人子救い主から与えられるところの恵みのおこぼれ、それはおこぼれだったとしても豊かにこの私の娘を癒すはずだという確信を持って彼女は迫っていったということですよ。じゃ私たちをどうか、ね、時を超えてあのエリアを通してまたあのイエスを通して与えられてきたそのこの尽きない恵み、時を超えて今もということはこの後も永遠に、そうです、この地上ではいや神様が生きておられるのに、そして本当に祈ったのに、あんなにも祈ってきたのにどうしてだろうかなということに、やがて再臨のイエスによって全てが新しくなった、その完成した神の国において、あ、こういうことだったんですね、主よ、という答えをはっきりと分かるように私たちに示してくださる。その時も含めて時を超えて尽きない恵みが過去も現在も未来も与えられ続けているっていうことをこの箇所は私たちに突きつけているわけですよ。どう答えますかと。そこで3つ目のポイント、それは愛ゆえの期待、愛ゆえの尽きない恵みということであります。言うまでもなく、異邦人であるにもかかわらず、そして一旦は冷たい言葉で突き放されているようであるにもかかわらず、食い下がっていったこの女の動機、それはただ一つ、娘に対する愛ですよ。引き下がるわけにはいかない。毎日毎日見てるんです、その娘が苦しんでる状態を。人間の手ではどうすることもできない、医者もどうすることもできない、悪霊に取りつかれてあえいでいるその娘もずっと心を痛めてきた。何とかして自分が変われるものだったら変わってやりたいと思っても、そうすることができないというその娘に対する愛でもって、イエスが来た、もう行くしかない、突き放されてもいやそんなことでひるむわけにはいかないと、その愛が尽きない恵みに対する揺るがない期待として表されていった。そしてイエスもそうですよ。なぜここに来たのか、なぜその異邦人の女に子犬と呼びかけたのか、それはそのユダヤ人に対してと同じように異邦人に対しても注がれているところの神様の愛、尽きない恵みをお持ちだったからですよ。その愛でもって彼女に迫っていかれた。アドベントに入っています。その尽きない恵みが表されたのはどこかを私たちは知っています。この十字架ですよね。そして十字架で完全に殺されたのに、本当に死んだのに仮死状態ではない、でもその呪い殺されたイエスが3日目によみがえらされた、そして今も生きておられる。でどんな何苦しむのかということを全部分かった上でこの地上に飛び降りてきてくださったイエス、ご降誕してくださったイエスを私たちは私たちの主として信じる信仰として与えられている。でこのクリスマスを、また再臨のイエスを待ち望むアドベントを私たちは迎えています。尽きない愛から来る尽きない恵みを私たちが待ち望む、その姿勢をもう一遍新たにしましょう、そうしてくれるかとイエスは私たちに問うておられる。私たちはどう答えていくでしょうか。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天の地なる神様、ありがとうございます。本当に尽きない恵みに信仰を持って、期待し続けて祈って祈って祈り込んで歩んでおられるお一人一人も、ああそのようには期待していなかった、この女のような尽きない恵みに対する期待はいつの間にか薄れていたかな、しようと思われる方々も まだ一度もイエス・キリストの御名によって信仰を持って祈ったことがないという方々も、それぞれに主よ、あなたは文字通り尽きない恵みを持って憐れみ愛し、今も私の喜びの息子よ、私の愛する娘よと身腕に抱いていてくださることを覚えます。主よ、どうぞ御言葉によってさやかにしてくださったあなたの尽きない恵みに心を開かせてください。お一人一人がどうぞご自身のために、また関わりのある周囲の人々のために、その尽きない恵みをなおなお深く味わい、そして祝福そのものとして使わされていくことができますように帰り見てください。これからの1週間を、そしてこれからの生涯をあなたに今一度信頼を持って明け渡し、感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。